記事にできない金融裏話。
勝手に先輩の担当エリアも回っちゃってました。
どういうことですか。
自分の与えられたエリアだけでは企業の数が足
りない。橋本拓則が語ります。
皆さんこんにちは。共同通信社編集員の橋本拓則です。
アシスタントの濱田節子です。記事にできない金融裏話、橋本拓則が語ります。この番組では日々企業取材で全国を駆け回っていらっしゃるパーソナリティの橋本さんが、取材をしたけど記事にはできない現場で起こっているリアルな裏話をお伝えします。橋本さん、今回もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
暑い中のご出張お疲れ様です。
最近ね、諏訪に行ったんですよね、
はい、
で諏訪、この番組でも諏訪信用金庫の奥山真嗣さんという、まあ、出ていただいたんですけど、はい、上諏訪駅っていうのがありましてですね、はい、でその上諏訪駅降りると足湯があるんですけど、その、ね、上諏訪駅にくるたまっていうですね、はい、カフェがあるんですよね。
くるたまカフェ、
うん、くるたまっていうのは、はい、このね、くるみと卵っていう意味らしいんですよね。でここをですね、経営されてるのは名取さん家の卵屋工房って書いてあるんですけど、名取鶏卵っていうですね、諏訪市にある会社さんが経営されてるというカフェなんですね。でそのくるたまっていうのはこのマドレーヌのですね、この看板商品なんですけど、卵のベースで作ってる中にこのくるみがですね、はい、若干この苦みのあるくるみがアクセントに効いてるマドレーヌっていうのはですね、
絶妙なバランスなんですね。
まあ美味しいのなんのですね、
召し上がられました。召し上がられ、
もうね、はい、まずね、シュークリームとかもあるんですけど、はい、シュークリームもそうなんですけど、生地が全部ふわふわのシュークリームとかね、うん、あるんですけど、このマドレーヌもそうで、はい、特徴がね、なんかね、ちゃんと焼いてるのかな、この香ばしい感じなんですよね。外側がマドレーヌもシュークリームもちょっと香ばしくて、若干歯ごたえもある、カリカリって感じなんですよ、
はい、
でただ中はやっぱりね、ふわふわでね、この、ね、コントラストがね、もうたまらんっていう感じで、
香ばしさとふわふわのギャップがいいですね。
そうで、マドレーヌはね、諏訪大社にもこの献上品として、はい、出されてるそうで、
そのマドレーヌのくるたまというものがですね、
で1948年に、名取養鶏場っていうこの養鶏場をどうも作られていて、はい、で1975年に名取鶏卵っていうこの会社を作られて、はい、添加物も保存料ももう極力使わずに、朝4時にですね、卵が入ってきて、この卵、小麦、バター、蜂蜜、これをね、これ練り上げて生地を作ってって、6時頃からこれじっくりと焼き上げると。
当日焼いて鮮度が命って感じ
ですね。そうなんですよ。そうなんです。だからあんまりね、日持ちね、もちろんしないんですけれども、はい、諏訪のね、サービスエリア、ここでもね、食べることができるんで、
そうなんですね。
そう、上諏訪駅のくるたま、うん、もしくは、諏訪の市内にも、またお店あるんですけど、はい、車でお越しの方はですね、諏訪のサービスエリアにもあるんで、はい、ぜひね、食べていただければと。美味しい。
そう。でも本当こだわりのある卵で作られるあのお菓子ってやっぱりいいね、濃厚ですし ね、味が違いますよね。
そうなんです。はい。
暑さも吹き飛びそうなね、エネルギーをいただけそうな、
はい、
はい、くるたま、ぜひ皆さん上諏訪に行かれたら召し上がってください。はい。さて、今回のゲストは、福邦銀行営業支援グループ営業企画チームチームリーダーの吉岡忠さんです。
はい。吉岡さんはですね、はい、もうね、この普通の銀行員のね、なんていうのか、イメージをもう超えていて、
はい、
多分、後ほど、お話があると思うんですけれども、もうね、外貨。まあ、外貨っていうと、つまりは、私が申し上げているのは、福井県以外って意味で、福井県以外って意味で、まあ、外貨って言いますけども、はい、福井県外からね、ものすごいね、なんだろう、お金もそうだし、仕事もそうだし、引っ張ってくるんですよね。これ引っ張ってきて、福井の、これ価値につなげるっていう、こういうね、ちょっと異色のバンカー。
それは吉岡さんの魅力で引っ張ってこられる？
まあ魅力ももちろんのこと、嗅覚もすごいし、なんていうのかな、あと地域の課題とね、それ結びつけるね、センス、甘いっちゃいけないな。ちょっとね、これ本編の方で話しましょう。そう、すごいんですよ。
後ほどじっくりとお話を伺っていきます。それでは進めてまいりましょう。この番組は日本経済新聞社の提供でお送りします。
記事にできない金融裏話、橋本拓則が語ります。橋本の視点。
最初のコーナーでは、地域経済や金融に関するニューストピックの裏側や本質に迫っていきます。橋本さん、今回取り上げるテーマは何でしょうか？
信用金庫の株主総会に潜入
ということ 企業の株主総会も6月でほぼ ね終わりましてっていう
大体あるんですけど、
はい、金融機関も同じぐらいの時にやるんです
、ね、でこれやるんですけれども、はい、あのね、信用金庫の場合、はい、あのテーマでね、分かりやすく株主総会って言いましたけど、はい、信用金庫の場合はですね、あと信用組合の場合も、はい、総大会っていうんですね。
あ、呼び方が違うんですね。
違うんです。あのですね、総合の総っていう字に、はい、代々木の世っていう、これ変わるっていう字ね、はい、で総大って呼ぶんですよね、株主のことを、と株式会社 と信用金庫信用組合では、これ仕組みが違っててですね、はい、株主じゃなくてこれ総代って言います、うん、そうすると総代ってじゃあ何なのっていうとですね、は
い、どういう制度なんでしょう。
まあ、これ金融機関だからお金、まあ、一般的に借りますよね、はい、でお金を借りたらね、借りた人は少しね、少額でもいいから出資しなきゃいけないんです、信用金庫信用組合に。
借りることと出資することと両方行わなきゃいけないんですね。
そうなんです。それで借りた人はお金を出資しなきゃいけない、少しでも。で、いわゆる株主のような存在にならなきゃいけない。
いくらでもいいんですか？
はい、これ1万円とかね、そういう少額でも全然いいんですけども、うん、なんなきゃいけない。で、それで、お金を預けるのは、これ、まあ、あの、信用組合だったら、もう、もちろんお金預けるし、信用金庫は、まあ、あの、全然一般のね、家庭の方が、これお金を預けるってのは全然構わないんですけども、貸し借りの関係がある場合は、出資もしなきゃいけない。そのことをその総代っていうんですね。それが皆さんが集まって、はい、じゃあどういうふうにこれ人事を決めていくんだっていう、これがですね、総代会っていうのがですね、株主総会のように年1回、これ、まあ、通常総会、総代会は開かれていくと。
その固定関係のようなものがある中で、
そうです。
開かれるわけですね。そうです。そうです。
これですね、6月の23日に、はい、この4月にですね、はい、この番組のゲストでご登場された奥山真嗣さん、諏訪信用金庫の、
はい、
ね、うん、奥山真嗣さんがいらっしゃる諏訪信用金庫の第89期通常総代会、6月の23日にですね、はい、開催されたんですけど、場所がその諏訪市のですね、ホテル鷺の湯、ここでね、開かれて、はい、ちょっとね、潜入してきたわけですね。
橋本さん行かれたと。
潜入してみました、はい、あの、これ普通の株主総会のように、まあ、決議事項があって、はい、剰余金の処分、まあ、つまり配当いくらにするかみたいな、諏訪信用金庫の場合は年 2% の配当ですとかですね、あったんですけど、これ普通の株主総会とね、やっぱちょっと違う部分があるんですね。
どう違うんですか？
これね、会員の除名っていうのがなんか始まったんですよ、決議事項で。あの、お金を借りた人のことを、これ会員っていうんですね、
はい。
で、会員のですね、除名を始めるっていうわけですよ。除名って何なの？と思ったら、これ104名の方がいらっしゃったんですけど、名簿がね、これまあ個人情報なんで、すぐ巻物みたいにこれしまわれちゃいましたけども、まあ以上の方が、この会員なんですけど、5年以上の利用がない方は、これ除名しますっていうね、はい、こういうのがあるんですよね。これは私はね、いや、信用金庫信用組合のこの総代会に潜入したことなかったんで、はい、あ、こんなことあるんだと。
どうしてそういうことが行われるんですか？
これやっぱりね、あの、利用がないってことは、この信用金庫信用組合っていうのは、これ組合のものなんで、組合っていうね、位置づけしてるんで、株式会社のように、株主をなんか除名っていうの、これ普通ないじゃないですか。はい、ね。で、これ、だから、やっぱり利用がないと、うん、この、そういう、除名するっていう規約になってるわけですよね。はい、その次にね、理事の選任議案っていうのがあって、はい、なんとね、奥山真嗣さんが、理事に選ばれ、
はい、あら、
かつその後の理事会で、ね、
はい、
常勤理事にね、なられたんですよ。
奥山さん、おめでとうございます。
これ常勤理事でちょっと偉くて、理事長のね、すぐ下なんですよ。
あら、
だからもうなんか普通の会社だったら常務取締役みたいな感じ、いやもうね、大出世。
お役目が増えられましたね。
奥山さん聞いてますか？おめでとうございます。
おめでとうございます。
で、それで、理事になられる方もいるんですけれども、うん、退任される役員の方のね、お話もあって、
はい、
うん、で、この諏訪信用金庫をずっとこの率いてこられた今井誠会長、
はい、
まあ、今田中理事長になられてるんで、もう会長ではあられるんですけれども、1973年にですね、金庫に入られて、諏訪信用金庫入られて、
はい、
足掛け52年、理事長を4期、8年かな、
はい、
うん、ずっとやってこられて、本当にね、中高の祖のような方なんですよ。で、諏訪信用金庫って営業ノルマでね、まあ、ちょっと言ってしまえばお客さんのためにもしかしたらなってないかもしれない金融商品を売る、まあ、多くの金融機関と同じようなことしてた時期もあったんですけど、はい、今井さんがね、専務になられた時から方針やっぱ変えようと、地域のための信用金庫だろうということで大改革をやってきた。で、その懐刀が、まあ、実は奥山さんだったりしたんですよね。うん、今井さんの視点に奥山さんがいらっしゃって、もう先生、奥山さんはね、今井さんのこと怖いって言ってんだけど、やっぱ地域を守るために、 こわもてのね感じでこの今井さんっていう人がやられずっとやられてきた。でね、この総大会っていうのは、はい、まあ以上をもってね、今井会長の、まあ、あの退任をもって、まあ終わったわけなんですけれども、その後この鷺の湯ホテルで、懇親会があるわけですよ。で、懇親会もね、ちょっと潜入してきたわけですね。この鷺の湯ホテルの、あの、おかみがいるんですよ。
はい、
名物おかみがいて、伊藤敦子さんって言うんですけどね、
はい、
この名物おかみが、私たまたまこの今井会長と同じテーブルだったんです。席がね。したらね、さささってこの伊藤敦子おかみが来られて、今井会長のね、横にさってこれ膝つかれて、で、なんかね、泣いてるわけですよ。
伊藤、
おかみが。ええー、と思って、どうしたんですかって言ったらね、いや、実はね、夜逃げしようと思った時あったんですって。このホテルも結構厳しくて。いや、すごい綺麗なホテルなんですよ。このホテルはね、モールセンティ。ここから湧き上がってくる植物由来のね、有機物を含んだお湯。これ、ウーロン茶のようなね、色してるんですけど、ドイツのね、バーデンみたいなね、あと、ああいうのと同じなんですけど、これすごくね、本当素敵な旅館なんですけど、でもやっぱ経営が苦しい時にね、夜逃げしようとしたと、実は。で、その時に、お前何してんだと。俺たちが絶対支えるから、大丈夫だと。そう、今井さんがね、これをね、思いとどまれと。
引っ張ってくださったんですね。
そう、残れと。絶対助けるからって。それでね、何度もこの窮地を救ってきたのが、まあ、あの、今井さんであり、この諏訪信用金庫であると。で、その思いが、多分、万感迫るものがあって、この伊藤おかみがね、もう号泣してるわけですよ。で、こういうね、お客さんが、この、まあ、お客さんというか、ね、お客さんであり、この会場をね、提供してるこの伊藤おかみがね、もう号泣するぐらいね、
ドラマじゃないですか。
やっぱりね、今井さんっていうのはね、これ人生かけてやってきた、で本当にね、こういうのがまあ地域金融機関とね、地域のもうなんか一体不可分のね、ありようなんだなっていうのを本当に潜入取材しながら、まあ、目の当たりにした。でやっぱりね、奥山常勤理事もですね、すごくね、やっぱりビシッとされていてですね、まあ、これからね、後輩も育てていかなきゃいけないし、諏訪信金を、まあ、背負う、あの、人材の一人でもあるっていうことでですね、これからのね、ご活躍をね、もうご期待してますっていう時に、最後の最後、
はい、
その懇親会の最後で、なんかね、その総代の方々から、いや、今井会長ね、そんな、こんなんでいいのかとかって声が上がって、相談役にしろみたいな声が上がってですね、
はい。
で、その場で、なんか、わーってなってですね。で、田中理事長が、いや、もう、緊急的にそういう声があったので、相談役に、あの、今井会長お願いしたいと思いますとかって、そう、決まっちゃったりして。
なしと。
今井会長が、もう、こんなことで決まっていいのかよとか言いながらですね。はい、ちょっと夜も更けていったっていうですね、6月23日でした。この記者も見ることができない、その、信用金庫の総代会のですね、あとこの懇親会のね、舞台裏っていう感じでしたけれども、はい。
ご利用されているね、その総代の方との強い絆がね、はい、あるんですね。
そうなんです。
今回のテーマは信用金庫の株主総会に潜入ということで、橋本さんにお話しいただきました。この後はゲスト、吉岡忠さんの登場です。
橋本の徹底取材。
ここからはビジネス改革の最前線で活躍するプロフェッショナルな方をゲストにお迎えしまして、改革の裏側など橋本さんが徹底インタビューしてくださいます。今回のゲストは福邦銀行営業支援グループ営業企画チームチームリーダーでいらっしゃる吉岡忠さんです。吉岡さん、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
それでは初めに吉岡さんのプロフィールをご紹介します。吉岡忠さんは福井県福井市のご出身、福井市在住でいらっしゃいます。1996年福井大学教育学部をご卒業後、福井県内の第二地銀である福邦銀行へ入行され、5つの支店や部署で生涯営業をご担当。その後、証券国際部を経て営業支援グループ営業企画チームリーダーとして配属され、昨年4月県内最大規模の福井銀行へ地域創生チームリーダーとしてご出向。現在、福井銀行地域創生チームサスティナビリティ支援室長を兼任されています。
吉岡さんは、
はい、
96年に社会人になられた、
はい、
その時っていうのは時代って金融危機にどんどん入ってきて る感じですよね。
そうですね、証券会社がどんどん潰れたりとか、銀行がどんどん潰れたり、ま、もう本当真っ暗な大変な業界に入っちゃったなみたいな。
はい、そのもともと銀行員になろうっていう思ってたんですか。
本当はまさにその証券会社とか商社に入りたいなと、で東京で働きたいなっていうふうに
思ってたんです、ね、
思ってたんです、はい、がその、まあ、自分の実力が足りなかったから、まあ、入れなかったというか、でそんな中で地元の大日銀の福岡銀行が、まあ、内定を出してくれたので。
いやでも就職氷河期のね、はい、本当にもうあれですから、いやすごく大変なあれだったと思うんですけど、
はい、銀行も、うん、まあいいかなっていうのは選択肢であって、
ただ地元とは、まあ、思ってなくて、
はい、本当は県外でとは思ってたんですが、
う
ん、で、
はい、入ってみたら、はい、1996年当時、
はい、暗いニュースばかりで、他の銀行の厳しい話ばっかが聞こえてきたんですが、はい、それがいつの間にか自分が勤めてる銀行の大口先が倒産して、こんだけその不良債権が出ちゃったとか、あ、いよいよ他人事ではないというか自分の会社にも来ちゃったなっていう。でそれが1回だけなのかなと思ったら、また次また次と来て。
なるほど。でどういう銀行員としてやってこうみたいな、でどういうふうに動いていったんですか。
はい、その頃はやっぱ目標という名のノルマが、
まあ、ね、
きつかったんですが、うん、入ったばっかりの新入行員でどうやって活躍していこうって中で、うん、個人でも法人でも新しいとにかく取引ネットワークを作っていこうっていう、 なぜかそういう気持ちが最初からあって、はい、例えば取引の全然ない会社に飛び込んで、うん、決算書くださいと、うん、決算書ないと融資もできないので、はい、まず決算書をいかにもらってくるか、はい、それをひたすらもう1年目からやりました。
そうやってたんですか。
はい、でなぜか決算書預けてくれるんですね、この1年目の僕に、うん、まあ、試されてたのか分かりませんが、当時の支店長が お前すごいなと、うん、どうやって決算書を取ってくるんだっていう、うん、いやくださいと言ったらくれましたっていうでその時にすごく褒めてくれたんですね、うん、その支店長が、はい、で先輩らがいる前で、まあ、吉岡の爪を煎じて飲めっていう風に。
そんなこと言われたんですか。
であこうやって決算書もらってくると褒められるんだなっていう、もうバカだからその一言でちょっと嬉しくなっちゃって、もうそれ以来常に会社に来て何をするかといったら、新規開拓を午前中に必ずその2つ3つしてから既存のお客様のところにも行くというか、それをしないとなんか自分でその日仕事をやった感がなくて、とにかくずっと続けました。
これ飛び込み営業じゃない、飛び込みっていうか、まあ、アポを取っていくんでしょうけど、はいはい、これコツっていうかね、決算書くださいって言って、はい、はい、どうぞって行かないような気がするんで、はい、いやそんなだって、はい、爪のね赤煎じてなんていうことは他の方もそうやってやってるわけで、はい、なんでもらえたんですか。コツがなんかあるんじゃないですか。あ、
データとかインターネットとかまだそういうものがなくて、本当に企業さんの情報っていうのが、はい、なかなか簡単には入手できない、うん、本当に直接行って情報をもらうしかない時代で、はい、ひたすら通うというか、嫌がられるんで、はい、まあ、程よい感覚で行って、不在の時は来たことだけはこう名刺なり、あと僕は名刺じゃなくてこう紙チラシみたいなのをちょっと作って、はい、来たことをチラシでちょっと置いていったというか、
吉岡来ましたと、
はい、でそういうのが1回ぐらいあってやろうかという、うん、そういうことに、やっぱ人ってやっぱそういうところがあって、
それは、まあ、はい、銀行は融資してますから、はい、決算書を出せっていう、そういう、はい、そういうトーンじゃなくて、はい、もうちょっといただけませんかっていう感じで言ったんですか、
はいはい、とにかく取引をお願いしたい、決算書いただいていろいろ提案を考えたいんで、まず決算書くださいという
提案を考えたいんで決算書いただけませんかと、はいはい、そういうふうに言ったんですね、は
い、決算書いただいたら何らかの形でまあご融資ができるというか、そういう企業へこう効率よくこう行けるようにだんだんだんだんなってきたというか、それを若い頃からやってきたから、訪問することにはもう全然あまり苦痛がなくなったと言いますか、
その、まあ、いや最後その融資ができるように、はいはい、せっかく決算書いただいたんだから、はい、融資できるようにっていう打率というかね、はい、角度というかそこを高めながら、はい、そのやっていった、はい、ということなんですね、はい、
でだんだん企業情報もネットとかでこう取れるようになったり、はい、会社がホームページをみんな作るようになったりして、どんどん情報が入るようになったので、こちらからも取引したいっていう先をもう選定をして、である程度イメージを作って提案内容ももう先に考えて、うん、 銀行の封筒の中に2つも3つも提案内容を入れて、はあ、その提案書と名刺を持って行って、それを例えば今日1日10先回って置いてくると、まず先に自分の名乗って趣旨を先に伝えて、で必ず 2,3 日後に絶対僕電話するっていう自分の中のマイルールを決めて、うん、その頃からなんか大体4割ぐらい制約になるんですよ。その10件配りました、はい、10件 2,3 日後にかけると4件ぐらい会ってくれるんですね。で会ってくれるってことは持ってった提案内容大体 OK だから会ってくれるんですね、うん、だからもう行くとき車乗って行くときは OK だなと思いながら
どういうことにお困りなんだろうかとか、はい、そういうことを考えたってことなんですか。
当時はプラスチックの廃材がお金をもらって捨てれたというか、うん、廃材も価値になった、うん、ちょうどそういう時期がありまして、
廃材売るわけですね、売って捨てると。
はい、はいはいはい、でまだ福井県内の企業さんはお金を払ってそれを捨ててたというか、
お金払って捨てる、
払って捨ててたんですが、はいはいはい、実はそれを逆に有償で買い取る、うん、あの業者が出始めた頃って、はい、まだそれが福井県内ではほとんど行われてなくて、あ、まあ、そういうたまたまそういう会社を知って、うん、あ、ここの会社プラスチックの廃材が、あの工場行くともう廃材が山のようにこうなってるから、う
ん、お金になるよと、
はい、ただ案の定もうぜひそれ企業を紹介してくれ、で久々にこんな痛快なのいい提案をくれたから、じゃあ融資吉岡さんお金借りるわとか、一つそういうのが分かるともうその横展開で同じような業種にもうバーッと一斉に営業をかけていくと、案の定こうお願いしますお願いします、あ、こういうふうに一つこう課題ニーズというかネタを見つけていけばもうあと横展開だけでやっていけるんだなというか、そういうことをやってきました。だから常に提案内を先に考えて、でそれを配って、で会ってくれるとこにしか行かないという、だから面談率は常に 100% というか、非効率な営業はやめて、いかにだから最初のリストアップであったり課題ニーズ、うん、ここのセンスが大事で、うんうん、ここがずれちゃうと本当に無駄な時間をお互いこう、うん、
お互いね、
過ごしてしまって続かないことになる。
それ何歳頃の話ですか。
4年目ぐらいにはそういう
スタイル、4年目でそんな
スタイルになってました。
20代のうちに、
はい、
そんな感じなんですか、
はい、あ、だから勝手に先輩の担当エリアも回っちゃってました。
どういうことですか。
自分の与えられたエリアだけでは企業の数が足りないから、
は
あそこも僕が行けば取れる、勝手にそう思ってたからもう勝手に回っちゃいました。もう自分の気持ちが抑えきれなかったので取ってきちゃったら取ってきたもん勝ちなんで、もうああもこうも言わせないから、
やっぱり結果出したもん勝ちだっていうのがあったんで、
やるからにはでも絶対取ってくるっていう、もうその頃からマッチングをやってたというか、勝手に自分で料金設定も本部と相談せずに、これが制約になったら手数料はこれです、うん、で融資はこんだけ受けてくださいっていう、まあ、ここはちょっとカットになるあれかもしれません。
自分でプラン全部考えて、はい、向こうの悩みをパッケージとして解決するっていう提案をしてたってことですか、はいはいはい、20代のうちにそういう得得をされた、はい、30代はどういう動きをしたんですか。
やっぱ銀行って移動があるので、はい、今ここではうまくそのやり方いったけれども、うん、エリアが変わったり業種が変わるとどうなのかなって思ってたんですが、はい、同じやり方をしてたらどこのエリアでもやっぱ同じ打率がこう できてきたので、はい、だから徹底的に福邦銀行シェアが1割 あの銀行だったんで、うん、まあ、ほとんど新規先なんですですから、
はいはい、
だから銀行取引悪上書を僕が最初に入れさせるんだっていうんで、170社ぐらい新規取引をその、うん、本部入るまで あの障害の係の時にやってきました、はい、毎月だから何社かずつ取引を、
はあ、はい、でしまいにはそれは福井県外からもなんかあれですよね、お客さん作ったりして
15年ぐらい営業店になって、それから本部に入ったんですが、
はい、
なかなか融資が伸びなくて、もともと東京とかで仕事もしたかったんで、じゃあ東京向けに融資をすれば、まあ、東京に行く機会も増えるだろうっていうんで、でも支店が東京にはないもんで、はい、ここはもう最初から電話セールスで、はい、
東京に電話して、
はい、ただ上場企業を中心に絞ってやりました。決算内容が公開されてますので、
決算内容を見て、はい、指揮法とかで見てですか、
はいはい、で事前に審査部とすり合わせをして、 融資はもうできる先へアプローチをかけていって、で案の定やっぱ10先ぐらい提案するとまあ4先5先が制約になるというか、あ確率もだいたいこれぐらい、このやり方だったらいけるんだなって分かって、それをずっと、
え、まあ、それ差し支えない範囲でどういう提案するんですか、
は
い、
上場企業の融資の場合はもう不動産業種に結構絞って、はい、融資一本で行っていました、
はい、あ、そこ不動産っていうのは、まあ、お金の調達っていうのが、はい、多分困ってるだろうから、はい、そこに声をかけていくと、はい、
もうストレートに本当にいきなり電話でかかってきて、うん、でしかもあの福井から東京が
はって言われますよね、
まあ、なんか変なやつだなとは多分思ってたと思うんですが、うんうん、まあ、いきなり融資したいんですけどみたいな、こう前のめりな感じで来たので、なかなか多分そういう銀行員ってあんまりいないのかなという、慎重に慎重にこう行くから
逆にそのもう、はい、いきなりもう直球で勝負して、
はい、そうですね、
あ、そういう営業だったんですね、はい、でそこからはもうじゃあ県外からいかに、うん、まあちょっと言い方あれだけども富を引っ張ってくるかとか、うん、いわゆる融資を持ってくるかと、うん、そういうことにやっぱりものすごい重要だっていうことを思われたってことなんですか、
う
ん、
福井のことは福井の中で解決するというか、うん、福井だけのプレイヤーで解決するにはやっぱ限界があるなというのは非常に感じてましたし、はい、うん、お客さんには海外展開しなさいとか、うん、県外のこういうとこと取引しなさいとか、お客さんにはなんか外に出ていけみたいなことを銀行として言ってるのに、うん、はい、自分たちは一向に外へ出ようとしないというか、
銀行がね
ずっと地域にあの引きこもってるというか、
はあ、
これでは
いかんなと、
ダメだなと、やっぱり僕らが真っ先に外とつながって、うん、利息収入が、まあ、結局福井に入ってくるわけなので、僕らがまずは率先してというか、
外に出なきゃダメだと、
はい、なんかお客さんに偉そうに言うのはどうなのかなっていうのは、
なるほど、はい、やられたってことなんですね、はい、分かりました、はい、ちょっとあの吉岡さんは企業版ふるさと納税っていうね、はい、非常にこれを私が知る限りではあの銀行員としては一番応用展開応用活用されてるということなんですけど、それはちょっともう時間もないのでね、はい、じっくりと次回ねちょっとお伺いしたいなと思うんですよね、はい、橋本の徹底取材。
それでは最後に取材後期として橋本さんにまとめていただきます、
はい、吉岡さんは本当に就職氷河期金融危機の真っ最中に真っ最中にね本当に金融機関に入られた方なんですけれども、常にやっぱり前向きで、で吉岡さんやっぱり一言で表すとはみ出し力ですよね。自分と営業担当エリア以外の先輩のところもですね手出したし、でもそれもですね単なるお願い営業ではなくて、やっぱりお客さんのことを考えてこういう条件ならバット振ってくれるだろうと、もしくはボール投げてくれるだろうとっていう三段をつけてですね営業されてるっていうところが、なんか単なるお願い営業じゃないっていうところがですね、やっぱり付加価値営業をずっと施行されてきたんだろうなと、その結果、まあ、県外からもですね富を引っ張ってくるんだという、なんか一番銀行がねその地域から出てかないっていうね、出てけ出てけっていうお前がまず最初に出ろよって話なんですけど、それを体現された方なのかなというふうに思いました。
今回のゲストは福邦銀行営業支援グループ営業企画チームリーダーの吉岡忠さんでした。吉岡さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
記事にできない金融裏話、橋本拓典が語ります。
あっという間にエンディングです。ここまでのお相手は
共同通信社編集委員の橋本拓典と
浜田節子でした。次回は7月23日水曜日に配信予定です。
次回もとっておきの裏話用意いたします。
この番組は日本経済新聞社の提供でお送りしました。